小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は絵本の店アップップの三角彩さんをお迎えして絵本の選び方をご紹介しましたね。
うん、そうね。幼い子向きの絵本でね、本当日本は幸いなことにいい絵本たくさん出てますのでね、はい、そういうものをどんどん子どもたちに読んでやってもらいたいと思うね。それで紹介したんですけどね。
はい。今週は、
もう少しね、それ続けたいのね。
はい。それではご登場いただきたいと思います。太宰府市にあります絵本の店アップップの三角彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は0歳から触れ合うことができる本をいくつかご紹介していただきましたけれども、
はい、
今回もいくつかお持ちいただいてますね。
はい、はい、まずガタンゴトンガタンゴトンという本があって、はい、これは本当に子どもたちが喜んでくれる本なんです、
うん、どんな絵本なんでしょうか。
この絵本はね、
はい、
僕読ませてくれる、
はい、
僕もこの孫にも何百回って読まされたんだけど、とってもよくできてるんですよね、
はい、
安西水丸さんってこの作者はね、今年お亡くなりになりましたけどもね、すごくいい絵本だと思う。ちょっと僕読ませてください。懐かしいもんでね、はい、ガタンゴトンガタンゴトンって、これ表紙は列車が貨物列車みたいな
絵ですよ
ね。汽車ポップがね、
はい、
並んでる辺でガタンゴトンガタンゴトン乗せてくださいって言って
哺乳瓶
があるんですよ、まずこれ、はい、でガタンゴトン、ガタンゴトンって、哺乳瓶が乗っちゃうわけね、ここに。
列車に乗ってますね。
列車の一番後ろに乗ってるわけね。はい、で、次のページはね、また、ガタンゴトン、ガタンゴトン、乗せてください、つってね、カップとおさじかな、
はい、
が待ってるわけね。
はい、
それで、ページをめくると、それがまた列車に乗っちゃうわけですよ。
後ろに乗ってますね。
ね。ガタンゴトン、ガタンゴトン、でまためくるとガタンゴトンガタンゴトン乗せてくださいってリンゴとバナナが待ってんだね、うんうん、とめくるとガタンゴトンガタンゴトンつって、今度はその列車にリンゴとバナナが乗っちゃってるわけね、うん、うまくできてると思うな、
うん、次何が出てくるんだろうと楽しみがありますね。
そうなので乗っていくからね、うん、子供にもすごい共感があるでしょ。乗せてくださいって言うとちゃんと乗せてもらえるわけでね、
うんうん、
そういう意味でよくできてると思うね、うん、これ、うん、同じ言葉を繰り返すっていうのは子供にとってはとっても嬉しいんですよね、うん、だからそういうのをよく捉えてらっしゃる。先週紹介した絵本も同じ言葉を何度も繰り返してるでしょ、
うん、
基本ですよね、
うん、
幼い子の喜びの一番基本ね、
うん、
それは子供にしてみれば、例えばお母さんが抱っこして揺すってくれるんだって繰り返しなわけでしょ、
うん、
そして同じ言葉をかけてくれる、それも繰り返しなわけだしね。ですから繰り返すっていうのは子供が安心して生きていく基本の土台だね。
うん、子供が同じ本を何度も持ってくるっていう、
うん、そうそう、
これにどう対処したらいいかという質問があるんですけれども、
う
ん、
そうね、よくそれ僕聞かれるけどね、僕はね、今のその繰り返してね、ガタンゴトンっていうのを子供が喜ぶのと同じだと思うんですよ、
うん、
子供ってね、もう知ってるものとまた出会いたいんだよね、
うん、
知ってるものが大好きなの、
うん、
ですからね、同じ絵本を何回も読んでくれてくるとか、
うんうん、
あるいは、ね、同じ絵本を何度も何度も自分で手に取って読むっていうのはすっごく大事なことだと、
うん、
絶対に邪魔しないでくれとか言いたいね、
うん、何度も読んだでしょっていうことは禁止ですね。
そう大人の方からすればね、もう何度も読んだじゃないって言うかもしれないけどね、その何度も読んだのが大事なんですよね、
うんうん、
そしてよくね、進歩がないっていう親もいるらしいんだけどさ、うん、いつまでも同じ本ばっかり読んで進歩しないんだって、
うん、
そんなことないんだよ、
うん、
ない進歩してるわけですよ、中で熟していくわけでね、うん、
はい、
ですからそこ見逃しちゃいけないと思うね、
うん、
大人の方はついそのことを忘れてね、
うん、
新しいものを摂取することが進歩だと思っちゃうところあるんだけど、
うん、
必ずしもそうじゃないよね、
うん、
でもさ、大人だって実は同じなのよ、
うん、
同じものに何度も繰り返してるわけですよ。例えばさ、毎朝お味噌汁飲まないと起きた気がしねえっていうのは、あれ同じもの繰り返してるわけでしょ、
うん、
毎朝起きたらコーヒー一杯飲まないとっていうのと同じですよね、
うん、
同じことみんなやってるわけ、
うん、
ですから全然その心配する必要ない。子供が同じ絵本をいつまでも固執することはとてもいいことだと思ってもらいたいと思うな、僕は、
うんうん、もう一つ質問でですね、うん、ページをすぐにめくったり最後まで聞かなかったり かったりするけど、どうしたらいいかというのが
あるんですね。僕のところもそうでしたよ。で、僕はこういうふうにしたな。子供が先行きたかったら任せとくの。子供が巡りたければ。でね、それはそれでもほっとくの。で、後でもう一回僕が今度は大人の方が満足するようにもう一回最初から読んでやるというふうにしてね。繰り返した。なぜそうするかっていうとね、よく見てるとね、子供がこうパッパッとめくっていくんだけどね、どっかにやっぱりね、ちょっと見たいものがあるらしいんだよ。
うん、
なんか先の方に。うん、宝物が前の方にあるなと思うらしいんだよね。うん、ですからそれは抑えない方がいいという、ね、
うんうん。
宝物探求精神だからさ、うんうん、というふうに僕は思っていた。で、見てるとそうだよ。で、どっかでやめんだよね。どっかまで行くと満足するらしい。で、満足してから、もう一回最初から読んでやるというふうに、今度は大人の満足ね、うん、こっちが満足するように読んでやるというふうにしてましたけどね、うん、
よくプレゼントをもらった時に包み紙をガシャガシャガシャって破って中を見たい、そんな感じを絵本の中に求めてるのかもしれない、
ね、そうそうでしょうね、そうでしょうね、うん、でもそういうふうに考えるとさ、うん、大人だってそうじゃないですか、ねえ、ね、この先どうなんだろうとみんな思うよね、はい、だから同じなんですよそれは、
うんうん、
あんまり大人の尺度で考えない方がいいと、押し付けない方がいいと思うな、うん、僕は、
うん、このガタンゴトンガタンゴトンも次何が出てくるんだろうっていうね、
そうそうそうそう、
めくりたくなる気持ちがありますけれども、
ありますよね、
この絵本はどちらから出てるんでしょうか。
これは福音館書店から出ていて、安西水丸さん作です。
はい、
で、僕はこの絵本でね、安西さんすごい優れてると思うのは、最後のところでね、乗ってきたものをみんなで食べるじゃない、女の子、おそらく主人公でしょうね、これ、
うん、
で、これで完了してもいいように思うんですよ、
うん、
ところが安西さんの偉いところは、ここへ記者をまた右の方に書いて、うん、ガタンゴトンってさようならっつって終わらしてる、
うん、
ここが優れてると思うんだ、
うん、
これなしでもね、一応成り立つのよね、うんうん、だけどこうつけることによってね、うん、この話がさ、もっと進んでいくからさ、ね、子供にしてみればね、うん、ガタンゴトンってさようならって言っちゃった、
うん、
循環していくっていう感じ、
また続きがあり
そう
ですね。
そうそう、うまいね、うん、僕はそこいつも感心してるの、
うんうん、さて、あやさん、他に何かおすすめの絵本をご紹介していただけますか。
お手手が出たよ、
うん、
と、
うん、
キュッキュッキュッっていうのがあるんですけど、
どちらも可愛い赤ちゃんの絵が描いてありますね、
う
ん
う
ん、
はい、どちらもとても子供も共感してくれるような日常のお話です、
うんうんうん、はい、じゃあちょっと読んでいただいてよろしいですか。
じゃあまずお手手が出たよから、うん、お手手が出たよ。
これ赤ちゃんがシーツをかぶって、
はい、
目の前が見えないっていうような状態ですね。
あれあれあれ、何にも見えない。お手手はどこかな。パッ、お手手が出たよ。頭はどこかな。
今ね、お手手が一つ出ましたね。
ぬー、頭が出てきた。お顔はどこかな。パッ、お顔が出たよ。お目目もある、お口もある。もう一つのお手手はどこかな。あった、もう一つのお手手もあった。それじゃあ、アンヨはどこかな。アンヨはここにあるよ。
あ、足が出てきましたね。
うん、
かわいらしいですね。
ね、
これはどなたが描いた絵でしょうか。
これは林明子さんの、はあ、
いいね、
なんです。とってもこのお手手が出てこないとか、うん、足が出てこないとかあると思うんですけど、
うん、
みんな多分そういう経験をしてきているからか、
うんう
ん、喜んでくれますね。
そうだね、子供の感じがよく出てるよね。
そうですね、うん、一生懸命ね、洋服も自分でまだ着ることができなくて、
そうそう、
うん、これはシーツかぶったような感じで、うん、そこからお手手とか頭とかアイとかが一つずつ出てきて、
うんうん、
安心しますね、最後はね、
うん、林さんの素晴らしい傑作だよね、これね、
うん、
たくさん傑作あるけどさ、林さんには、
うん、
これ本当に赤ちゃんのことよく見てるなと思うね。
うん、ほのぼのしますね、
うん、
もう一つのキュッキュッキュッっていうのは、
キュッキュッキュッというのは、はい、みんなでスープを食べるんです、
うん、はい、
でスープを食べるんですけど、
はい、
ネズミさんがこぼしちゃうんです、
うん、
そうすると主人公の子が、 拭いてあげるねって言ってキュッキュッキュッとこぼしたところを拭いてあげるんです、
うん
うん、でうさぎさんも同じようにこぼしちゃって、うん、それをまた拭いてあげるねキュッキュッキュッって言って拭いてあげる、
うんうん、
その繰り返しのお話で、うんうん、で最後は、うん主人公の子もお口の周りにこぼしちゃって、
うん、
そうしたらお母さんがやってきて拭いてくれて、
うん、
で、はい、ごちそうさま、
うん、
でおしまいです。
というわけね、これも林明子さんでしょ？
これも林明子さんです。そうですね、はい、
うん。子供のことよく見てるよね、本当に。
はい、よくちっちゃい頃に。ぬいぐるみとかに一緒にご飯をあげるっていう姿を見たような覚えがありますけれども、それでそのぬいぐるみにあげて、そのぬいぐるみが汚れちゃったから拭いてあげたりとかしたっていう経験を思い出しましたね。そんな感じの絵本ですね。
この絵本の中でも本当に子供が絵本に向かってキュッキュッキュッって拭いてあげてる子もいたりして、
そう、
最後はクマさんまで出てきましたね。
子供の子の運と生活に密着した絵本ですね、
う
ん、これね。
そうですね、うん、着ることと食べることと、
そう、そういう年齢の子にとってもいいでしょうね、
子供でも共感する力って、ね、ちっちゃい頃から
あるんですね。そうですよ、あるんですよ、
うん、
特にやっぱり具体的な自分の生活の、ね、中で体験していることに対してはとても共感するでしょうね、
うん、
ですからその意味でね、この林さんっていうのは子供の生活をよく見てらっしゃる絵描きだと思うね、
うんうん、どちらから出てる絵本でしたっけ、
福音館書店からどちらも出ていて、
はい、
でどちらも林明子さんの書いた作品です、
はい、うん、はい、お手々が出たよ、そしてキュッキュッキュッ、かわいいですね、
うん、かわいいね、本当かわいい、あの初めてのお使いっていうね名作がありますけどね、林さんには、
はい、
あの線よね、
そうですね、私も大好きです、うんうん、はい、他に何か、
わらべ歌が絵本になっているものもありまして、
ええ、
これはととけっこう夜が明けだというわらべ歌が絵本の中に登場するんですけれども、
はい、
ととけっこう夜が明けた、ととけっこう夜が明けた、豆鉄砲起きてきなって言うと、うん、寝ていたひよこさんたちが、
うんうん、
ピヨピヨピヨおはようって起きてきます。
起きてきた、うん、
次めくると猫さんも寝てるんです、
うん、
で猫さん起こしてあげましょうね、ととけっこう夜が明けた、子猫ちゃん起きてきな、にゃーん、おはよう、
うん、
起きてきます、
うん、
という繰り返し
なんですけど、豚さんおはよう、
はい、最後は、
はい、子供が起きてきます、
う
ん
うん、これはわらべ歌、はい、ととけっこうっていうのはメロディーって、
メロディーがですね、はい、一応あって、
あ、一番後ろに楽譜がありますね、
はい、後ろに載っています、
は
い、
うんうんうん、
でこの楽譜で私は歌っているんですけど、
うんうんうんうん、こういうの珍しいんじゃないですか、わらべ歌が絵本になってるのって。
そうですね、最近ですかね、
割とあるでしょ、でもこの頃。
そうですね、割と最近は出てきていまして、
うんうんうん、
普段わらべ歌を歌ってあげている、
うん、
そして船でまた歌ってあげる、うん、でよりこう喜んでくれる感じがします、
うんうんうん、このととけっこう夜が明けたはどちらから出版されているんですか？
はい、こぐま社から出ていて、小林恵美子さんの案で、増島節子さんの絵です。
わらべ歌って必ず繰り返しがありますからね、
はい、
今のようにね、同じ言葉を繰り返す、
はい、
だから絵本にも合うんですよね、
うん、
絵本も同じ場面を繰り返すでしょ、うん、さっきから何度も言う、
うん、
ですからとても合うんですよね、
うん、質問でよく歌が下手だったりとか、 あと読むのが下手だったりするから躊躇するんですけれど、
あるかもしれないけどね、そんなの全く問題ないでしょ、
うんうん、
それじゃあ女優さんのように上手にやったらいいのか、そんなことはないんでね、
うん、
大事なのはお母さんとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかね、身近な大人が自分の声で聞かせる、あるいは一緒に遊んでやることが大事だから、その上手下手は考えないでくださいって僕は言うんですけどね、
うんうんうん、 あとどんな風に読んであげるといいんで
しょうね。そうそう、それもね、よくね、俳優さんやなんかの朗読だとかなんか見るとちょっと芝居がかかってやるじゃないですか。でそういうのが頭に入ってるもんだから、うん、ああいうふうにやんなきゃいけないんだと思ってる方いるかもしれないけど、そんなこと全く必要ないですよね、うん、自分が一番読みやすいように、そして歌いやすいように読んでやればいいんで、ただ、うん、心を込めてその子供に読んでやるってことが大事なんであってね、うん、どのように上手に歌うかっていうのをぜひ忘れてほしいですね。上手にやってこれからさ、うん、のど自慢コンクールに出ようっちゃけじゃないだろうからね、うん、ですからとにかく子供に優しい気持ちで心から読んでやる、うん、歌ってやる、そのことだけ考えてもらいたいというね。で同じようにね、例えばアクセントの問題なんかをね、読んでやる時のその言葉のアクセント気になさる方もあるけど、そんなもの全く気にならない、うん、アクセントなんて地域によって違うんですからね、うん、違って当たり前なんで、日常その地域で使われてるアクセントで読めばいいんですよ、全くそうだと思う。よくあの日本語の場合は二音節の場合ね、牡蠣と牡蠣とかね、箸と箸とか、そういう二音節の場合にあちこちで違うもんだから気になさることあるけど、全く必要ないですよね。それはアナウンサーで全国に聞かせようっつなら問題かもしれないけど、自分の子供に聞かせるときね、それ気にしない方がいいと思う。
今日は絵本の店アップップの三住彩さんをお迎えして、子供におすすめの絵本、ガタンゴトンガタンゴトン、おててが出たよ、キュッキュッキュッ、トトケッコウ、夜が明けたをご紹介しました。先生、本当に実際に絵もあって、うんうん、そして子供とのコミュニケーションがあるって素敵なことですね、
いいですよ、本当にいいですよね、そして優れた絵本が出てきてますからね、日本の場合は大変、絵描きさんたちあるいは作家たちの努力で、歴史があるからね、とっても幸せだと思うな。そういうものをうんとよく使ってもらいたいと思いますね。はい、
来週は、
来週もね、せっかく絵本ここまでいろいろ聞いていただいて、もう一歩ね、今度はちょっと年齢を上に上がるかもしれないけども、図鑑が好きな子なんているんですよね、でそういう子とか、あるいは物語が好きな子っていうのがいるわけで、そんなところへ進みたいと思います、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。